ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。没落原因の2番ですね。昨日はですね、世界の富裕層と一般層の間の所得格差がどのようになっているか、ということを世界と日本で比較をしてみましたが、今日はですね、2つの内容を含んでおります。1つは、昨日の鈴木の富裕層と一般層の間の問題とですね、それから、世界が道徳的にものすごく落ちてると。特に能力のある人が完全な二枚舌であると。まあいうことをですね、二重人格って言った方がいいのかな。二枚舌であるし、二重人格であると。まあいうことをですね、まあ示す記述をちょっとご紹介しまして考えてみたいと思いますね。ちょっと文章を読んでみますと、この25年間で人類由来の大気中の CO2 排出量は、全体で約2倍に増えている。まあ、つまり、25年間で人間が放出するやつが、今までの分じゃないですよ。それに、毎年放出するやつが、この25年間で2倍に増えたっちゃう。2倍に増えましたね。だから、この25年間で2倍に増えたっていうことは、結局、現在の政治家のトップとか、企業のトップの人たちが、まあ、市民もそれは少しは関係ありますけど、25年前よりか2倍の CO2 を出したということを言ってるわけですね。これは CO2 を出すのがいいか悪いかってここでは言いません。私はちょっと考えが違うんですね。科学者として。だけどまあその話題ではないんですね。このうち所得階層上位の 10%。まあ昨日のやつが 8.6 ですが、だいたい同じですね。約6億3000万人の排出量が全体の半分以上、過半、52% を占めていると。まあ、所得が世界全体ではね、8割以上なわけですから、まあ計算してみると、これは CO2 の計算ですが、過半を占めるのは当然でしょうね。最上位の 1%、超金持ちの 1% だけで、15% も排出してる。私が計算するともうちょっと違う数字っていうかもっと多いんですけど、まあこれは計算する人によって違う問題なんで、まあ一応これを取っております。人類の半分を占める最貧困層。だけど人類の半分が最貧困層っていうのもちょっと言い方がおかしいような気もしますけどね。だって半分なんだから、普通の人だしっていう感じですけどね。まあだけどまあ、ここでは最貧困層って言っておりますけどね。それが全体のたった 7% しか出してない。だから、排出約 7% 倍以上。つまり、人類の半分の人が出す CO2 に対して、上位 1% の人だけが出す。50分の1ですね、人口で。50分の1の人出すやつが 15% で2倍だっていうわけですよ。だから、別の書き方すればね、50% の人が出す CO2 と、上位 0.5% の人、つまり100分の1ですね。100分の1の人が出す CO2 と同じだって言ってるわけです。つまり、一番上位の 0.5% ですね。これ各国首脳とか、超大金持ち、ビジネスマンでリーダーになる人ですね。例えば、各国の超富裕層だったり、それから国際資本だったり、まあ世界を牛耳ってる人たち、まあ 0.5% ぐらいいるんですね。0.5% だって相当な人間ですからね。今、80億人として、8000万人が 1% ですか、4000万人。4000万人の人ですよ。ほとんどの指導層入っちゃうんですね。それが、世界の半分の人が出す CO2 と同じ量出してる。ねえ。さらに、最富裕層 1% の排出量の全増加量、今度は増えた量ね。全体では25年で2倍になってるんですけど、今度3倍に最貧困層に比べるとね、3倍増えてるっていうふうに言ってるんです。まあ、ちょっと文章はややこしいんで、ちょっと理解が難しかったかもしれないんですけども、いずれにしても、世界のほとんどの CO2 の増加はですね、まあ、極端に言えば、世界をリードしている、政治家とかビジネスマンとか、そういう人たちが、実は犯人っつったら、まあ CO2 出すのがいいかもしれないから、なんとも言えないんだけど、まあ CO2 出すのが悪いこととしたら、半分を占めてるってことなんですよ、実は。それで、日本も税金ね、これ、温暖化なんですけど、温暖化対策で、まあいろいろ計算があって、これもね、だけど、まあ普通に計算したら20兆円ぐらい。我々の税金、つまり一般の人から取り立てた税金を この温暖化対策に入れて、で、その温暖化対策に払ったところはほとんど全部が富裕層が取りますからね。結局はお金を出すってことはお金もらう人がいるわけですからね。だからほとんど、例えば風力発電所を作るとかね。それからなんか知らないけど、役人とかそういうのが取るとかいうふうにやってるわけですから。だから結局、皆さん CO2 が大変ですよ。CO2 出さないでくださいね。なんて、都知事さんとか、環境大臣とか言っておられるけども、まあ、その人たちがほとんど出してる。それで、その人たちの所得を増やすために、まあ、税金を投入してるっていう感じなんですよ。まあ、この文章がちょっと字が小さいかもしれませんが、なかなかよく書けてるんですね。なかなかよく書けてるってのは何を言ってるかって言いますと、僕みたいに立場がなくてフリーな人ね、は今何とでも言えるんです。だって、私今研究費ももらってませんしね。全然社会的立場もありませんから、もう全く自由なんですよ。自由な心なんですよ。ところがね、今、例えば40代のバリバリのね、大学教授なんて一言も言えないんですよ、こんなこと。計算もできないです。すぐ研究費が止まっちゃいますから。ビジネスマンも言えないんですよ。最近銀行がね、CO2 を出すような仕事をすると融資してくれないんです。だから仕事ができない。だけど、ここなんですよ、一番問題な。そういうことを決めてる人。例えば、CO2 をどうとかこういう解析をやってね、富裕層の方が CO2 出してんだなんて計算したら、一コロニー日本の場合は学者はもう絶対研究しません。ね。私、名古屋大学の教授の時にこういう境遇でね、もう本当にもう研究費が少なくて自分で一生懸命稼いで研究してました。まあだけどそういう大学の先生ってもう 1% もいないですね。いないですよ。だからまあほとんどが、まあ言いなりって言いますかね。それでここでもう一つ僕が問題にしたいと思うのは何かって言いますと、もう道徳が欠如しちゃってるんですよ。これ見てわかりますよね。道徳感全くなしですよ。つまり、自分が山ほど金をもらってて、その金は CO2 出すなと国民に言って税金取って、それを税金取るってことは税金を必ずどっかに使うわけですから、使うと。その使う先が CO2 出すってことだっていうわけですね。それを抑制すると言って金を出したりしてるっていうことなんですよ。でね、やっぱり人間っていうのは、どうなんですかね。僕なんかは、まあ、前半生体が弱かったってこともあったかもしれませんね。体が強ければ僕はもう少し傲慢になったんじゃないかって時々思うことあるんですよ。ただ体が弱くて言うこと聞かなかったもんですから、やっぱり自然にこう魂はこう僕は結構熱する方なんですけども、体が動かないもんですから、こう昼間でも寝てるわけですからね。だからやっぱりこう辛い人のこともまあ自分でわかるようになったし、まあ人間いろいろですね。だけども今の日本で言えば国会議員の方とか、それからビジネスマンで社長会長役員みたいな人でね。だってこれ 0.5% ですから、日本で言えば 1% っていうのは1億2000万ですから 10% が1200万人。それで 1% が120万人。で 0.5% が70万人ぐらいですか ?75 万人か。だから75万人の人がね、まあ、主たる CO2 出してるんですよ。その75万人って言いますとね、やっぱり大臣とかね、都知事なんて入りますよ、みんな。ね。それから、ビジネスマンのトップあたり、役員あたりはみんな入りますかね。数が多いですから、75万人って言ったらね。ということは、まあ、世界もそうなんですが、世界のことだと遠くになるんで少しわかりにくいが、日本の中だけ考えますとね、日本の指導層はみんな、二重人格か二枚舌だってことになるんですよ。もちろん分かってますよ。それはね、そうじゃなかったら、政治家で偉くなったりね、官僚で偉くなったり、局長以上になったり。まあ、この75万人って言うとね、75万人は間違いないでしょうね。150万人。それで1500万人、1億5000万人。そうですね。いや、75万人の人って言いますと、日本の指導層ほとんど入っちゃうんですよ。ちょっとほとんど入っちゃう。そうすると、日本の指導層は政治家、大物政治家じゃなくても、まあ、県議さん、市議さんぐらいまで入っちゃいますかね。政治家ですと。それから、テレビに出てるような解説者とか、それから、まあ、大学教授はそれほど入らないかもしれませんけども、トップの方の大学教授はみんな入ります。官僚も上の方はみんな入りますね。 会社もまあ、上場会社の上の方なんつったら、役員以上ってみんな入りますよ。75万人ですから。その人たちが全部、二重人格か二枚舌ってことになると、これはね、考え込まなきゃいけないんですよ。僕らの給料が上がるなんてことはまずありませんね。っていうのは、その人たちが取るようにやりますから、だんだんだんだん普通の人たちが働く意欲を失いますからね。まあ、それが今の現状でもあるわけですね。ですからまあ、今でも日本人は素直だから、なんか議員さんとか、社長さんとか、まあ、大臣なんかが言うとですね、時々武田は何言うんだなんつって来るんですけどね。どうも事態はそんなに生優しい社会状態じゃないってことを示しますね。そう言ったら僕がまたこういうのを思い出すので、またアンチみたいな変なこと言うんですけど、それは幕末にね、イザベラ・バードですか、来られた時にね、ある宿屋で、女中さんが一生懸命やってくれるので、それで心づけを渡そうとしたら、私は自分に課せられた仕事をきちっとやっただけですから、お貸しをいただくことはできませんって言った。これは、イザベラ・バードの中では、あと、馬を引いてくれる、まあ、彼は女性だから旅行するときに馬でずっと旅行したんですが、馬を引いてくれる孫さんもね、本当に誠意持って一つ一つのことをやってくれたことがよく書かれてますね。中国に行って渡し船に乗るとボラれるけど、日本の渡し船に乗ると、私の船頭さんが外国人と見て、法外な渡し料金を請求したことはない。中国で旅行すると嫌な気持ちがするが、日本の旅行は本当に快適だと。そういう国だったんですけどね。まあそういう国だったんで、昨日のように少しは日本はですね、まだ世界全体に比べればですね、こういった二重人格二枚舌っていうのは少ないことは少ないんですけども、最近はね、僕がちょっと心配してるのは、最近はですね、そういうことをこう、社会が許すようになってきましたね。二重人格がなんで悪いんだとかね。二枚舌がなんで悪いんだなんて言われちゃうとね。いやまあ、結局それは国を潰すことになるんですって言いたいわけですね。これ没落原因の2と書いてあるんですけど、本当にね、国っていうのは誠意がある人で作らなきゃいけないんですよ。まあ、誠実革命と言ってますけどね。まさにこの文章は現在の世界、まあ日本も同じですけどね、現在の世界や日本がですね、いかに不誠実であるか、それで不誠実をみんなで認めちゃってるんですよ。いいじゃないか、そのくらいの不誠実。変な理屈があってね、不誠実だっていいじゃないかって、目的が正しければって言えばダメなんですよ。目的が正しくて不誠実なんてことありえないんです。理屈上。そういうことはもう論理が破綻してます。誠実であれば、目的が正しくて行為が不適切なんてことは起こらないんですよ。目的が正しければ行為も正しくなるのが誠実っていうもんですからね。ですから、まあ、なんて言いますかね。この文章、本当に素晴らしいっていうか、この文章を書いた人はとても偉い人です。これ、ちょっとどこの文章だか、それは正確に調べればわかりますが、この人非難されちゃうんですよ。このようにちゃんとしたことを国民に知らせたらダメだって国民の方が言うんですよ。だから、今のマスコミがね、ダメになっちゃった。まあ、今日ね、動画見てましたら、韓国の大学を出た人がね、自分が韓国の大学出た時は、韓国には反日感情が全くなかった。みんな日本と親しくしてやっていこうと思ってた。それは自分が大学生活を韓国で送ったからよくわかってる。ところが、日韓関係が悪くなったのは、社会党のなんとかっていう代議士が、慰安婦っていうのがあるんだと、強制連行があったんだと言ったことから始まり、変な小説を書いた人がいて、それで、それを裏打ちしたのが1990年代の宮沢首相と河野官房長官だったと。それで何回も謝って、慰安婦を強制連行したのは非常に申し訳なかったと。その頃の大統領ロテウさんですね。それで、今の韓国の反日感情ができた。つまり全く煙のないとこに火をつけたのが、社会党の議員であり、朝日新聞であり、宮沢首相であり、河野官房長官だ。つまり、二枚舌とか二重人格の根というのが、非常に表に顕在化してきたのはね、やっぱり1990年以降なんですよ。おとといの、この賃金の伸びがね、1990年からパタッと止まってる一つは、 誠実ではなくなった日本社会。これなんですね。その時の河野官房長官の子供さんが、今でも当選しててですね。今でも変なこと言ってるんですよ。出待ったろうとか言われてますけどね。だけど、それはね、まあ、小選挙区っていうのがあるから、国民の責任とも言えないんですが、やっぱり基本的には国民の責任で、やっぱり日本社会全体が誠実性を失ってきたと言っていいんでしょうね。私の身の回りでも、僕は時々非常に驚くのは、嘘ついてもいいじゃないか。嘘つきじゃない人がですよ。その人は嘘つきじゃない人が、嘘ついてもいいじゃないか。二枚舌でもいいじゃないか。悪いことしてもいいじゃないかってね。いや、これね、私が生きてるっていうのはそんなに昔からじゃないんですけど、私が生きてる時でも最近ですよ。やっぱり高度成長の時はまだね、戦後はもちろんちゃんとしてました。戦後復興期はね。それから高度成長の時もやっぱり嘘は嫌われました。だけど1990年からね、嘘が平気になったし、嘘の人でもいいじゃないかっていうようになったと。俺に金をくれんだったら嘘でいいじゃないかっていうようになったと。まあこのね、とにかく CO2 の排出量を下げよう。CO2 の排出量を下げる仕事には融資をしよう。政府も税金を使おうって言ってる人たちが CO2 を多く出してるわけですから。どんどん出してるわけですから。これが心に痛くないんですよ。まあね、昔節約節約って言った頃ね、ゴアっていうのがアメリカの副大統領いまして、日本に来ましてね。皆さん、電気を節約しましょうって呼びかけたんです。その呼びかけを聞いてね、日本の奥さんとかお母さんが感激してね、ネットにお母さん素晴らしいっつって。だから僕あまりにひどいから、あの時文藝春秋に書かせてもらいました。その頃僕は文藝春秋にも書けたんですよ。今でも書こうとしたら同じ種類のこと書くんですけど、もう雑誌の方も変質してますからね。雑誌の方も嘘の方がいいっていう時代になりましたから。ゴアさんの選挙事務所でも何でもない、執務室でもない。自分が家族と住むとこの家の1ヶ月の電気代が30万円なんです。だからこれはゴア現象ですね。自分は1ヶ月に30万円の電気を使っていながら、日本の一月に1万円ぐらいしか、その頃5000円ぐらいですよ。5000円ぐらいしか使わない主婦に向かって節電しろって呼びかけたわけです。それに今度は5000円しか使ってない主婦が、あら、ゴアさん素晴らしいっつってね、感激してネットに感想を書く。ちょっとこれ似てますね。いや、ちょっと話が滑って失礼いたしました。